栄光と救いの到来、起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。賛美歌241番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌241番。
会を共に唱和いたします。10回は座席の前のプレートにありますのでご覧ください。10回。我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我の何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも使うべからず、何時の神主の名を身軽に死にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖地せよ。何時の父母を敬う、何時殺すなかれ、何時監視するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣へを貪るなかれ。
お座りください。祈ります。すべてのものに始まりがあり、すべてのものに終わりがある中、ただ一人始めも終わりもなくありであるものと宣言する神、私たちの主イエスキリストの父なる神、あなたの皆を賛美いたします。すべての祈りの前に御国を来たらせたまえと祈らせてください。またただただあなたの憐れみと御恵みによりここに集められ、信仰を共にする兄弟姉妹たちと声を上げてあなたを賛美し、また今日はあなたの御子、私たちの主イエス・キリストの誕生を祝う歌を歌う喜びを与えられて感謝をいたします。あなたは御言葉の中で神を愛し、隣人を愛し、神に仕え、隣人に仕えなさいと教えられました。ただ、すぐる日々を振り返るこの時、どれだけあなたの教えを無視し、隣人の悲しみを見て見ぬふりをし、共に泣くことを拒否し、共に笑うことを避けてきたことを思い出さずにおられません。私は本当にキリスト者なのでしょうか。賛美歌の中には友なき者の友となりてという一節があります。長い間友なき者の友となりたいと思ってきました。しかし全く思い上がりでした。本当は私こそがその友なき者なのです。この思い上がりをお許しください。それでもあなたはこのようなものに常に寄り添うと言ってくださいました。友なき者の隣人になると言ってくださいました。大勢の人々がここにいる中で孤独に悩む人もいます。そういう中にあって友なき者と友となって言ってくださいます。感謝いたします。この拙き感謝を皆の祈りとともに主イエスキリストの皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美をいたします。賛美歌247番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。 お座りください。聖書を読みいたします。聖書はフィリピの信徒への手紙4章6節です。新約聖書366ページになります。フィリピの信徒への手紙4章6節。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。それでは日本キリスト教団信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白は前の座席のシープレートにしてありますのでご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなり構える。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清め、義の実を結ばし、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ主の再び近い家紋を待ち望む。我らは各信じ主の生徒と共に主と信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構えり、かしこより来たりて、生ける者と死ぜる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
クリスマスおめでとうございます。この2023年の金沢元町教会のクリスマスに、神によって集められた皆さんと共に聞きたいと願った聖書の言葉は、フィリピの信徒への手紙のごく短い御言葉であります。 短いですからもう一度お読みいたします。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。クリスマスのメッセージ、それは思い煩うことをやめてよいということであります。私たち人間は思い煩うことをもうやめてしまってよいのです。どんなことでもと主は言います。一切の例外なく思い煩うことをやめてしまってよいというのです。今私はこれはやめてよいのだという許可として語っています。思い煩わなくてよい、思い煩う必要はないのだという神よりの許しとして語っています。けれども使徒パウロはもっと強い言葉でこのことを私たちに迫ったのであります。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、断言し命じる言葉として語ったのです。聖書の中にあるすべての命令系戒めを私たちはしばしば誤解して聞いてしまいます。それが守らなければならない重い鎖のようにそのように受け取ってしまうのです。ここももしかしたら同じであるかもしれません。どんなことでも思い煩うのをやめなさいという言葉は神様が使徒を通して我々に語られている命令なのだと聞きますと、途端にそれを重い鎖のように受け取ってしまうかもしれません。私の日々は思い煩いだらけだ、私の心は今も心配事でいっぱいになっている、あれもこれも思い煩うことだらけで綱渡りのような、カミソリの刃の上を歩くようなバランスの中でどうにかこうにか今日という日をマネージメントしている、そこにようやく立っている、そういう我々の日々ではないかと。私もそうです。私もそのように思います。自分の日々は思い煩わなければならない、なんとか解決しなければならない、たくさんの課題にまみれております。そこに今日神の言葉が語り込まれるのであります。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、思い煩うのはやめろ。思い煩いに満たされている私はこの御言葉によって神の御言葉に従い得ない自分の無力を指摘されたような思いになってしまう、そういう我々ではないかと思うのです。けれども聖書の命令系の言葉というのはいつでも私たちに重荷を負わせるための、担いきれない重荷を負わせるための命令系ではありません。それは断固とした許可、その断固とした許可を語るための強さを持った形なんだと、そういう形式なのだと受け止めるべきものだと言うべきであります。どんなことでも思い煩うのはやめろ、すなわちもうあなたの思い煩いは捨ておきなさい。くよくよ悩む子供の傍らに親がやってきて、大丈夫、あとはお父さんがやっておくから、あなたは向こうに行って遊んでろというのと同じように、あるいは大きな失敗をしてそれを取り繕おうとあたふたとする部下に向かって上司が、これは私が引き受けるから、私の隣でこういう時のやり方はあなたは見てればよいと告げるのと同じように、神様が私たちの思い煩いを取り上げて、それは私のものだとおっしゃるのです。どんなことでも私たちが思い煩い始めるならば、神は それは私のものだと取り上げられるのです。それがどんなことでも思い煩うのはやめろという言葉の意味であります。クリスマスの出来事、イエス・キリストの誕生の出来事とは、神による私たち人間のすべての思い煩いのこのような取り上げ、このようなお召し上げを意味するものであります。2000年前のクリスマス、独り子なる神が私たちと同じ人間となることによって、主なる神様は私たちが抱えきれない、私たちでは解決しえない個々の思い煩いを引き受けようというのではなくて、私たち人間の一切の思い煩いを引き受けてくださったのであります。クリスマス、独り子なる神が私たちと同じ人間となられたのです。それは私たちの兄弟となられるためでありました。この世界に生まれ、そしてやがて死ななければならない、その期間の間にある私たちの人生の一切の在り方を独り子なる神が引き受けてくださった。それが神の独り子が人となったという意味であります。しかもこの独り子なる神自らが思い煩いだらけの人間、試みだらけの人間、絶えず罪の誘惑にさらされ続ける我々と同じものとなってくださったというのは、ただこのお方が私たちと同じ存在となったゆえに、私たちの辛さをご存知である、神は我々の辛さを、我々の思い煩いを知っていてくださるという恵みにとどまるものではありません。これは私と一緒に神が思い悩んでくださるというレベルにとどまる話ではないのです。そうではなく、独り子なる神が私たちと同じ人間となられた。しかも聖書はこのお方こそが誠の人間である、このお方こそが誠の人間である、そうおっしゃることによって、このキリストこそが私たち人間の持つ人間性の丸ごとを引き受けておられるのだと証ししているのです。つまりこのお方は私たちの思い煩いを私たちと一緒に担ってくださるというのではなくて、それを取り上げて、それは私のものだとおっしゃるんです。しかも、もしも思い煩いと私たち人間の人間性が分離できないほどに一体のものであるとするならば、その思い煩う人間丸ごとを召し上げて、その人間を丸ごと抱え込んで、その人間を丸ごと背負って、これは私のものだ、そうおっしゃるんです。それが独り子なる神が人となられたという意味です。まことの人となられた、私の兄弟となられた、そういうことです。そしてそれがどんなことでも思い煩うのはやめなさい、この命令形の言葉の持つ力強さであります。あなたが思い煩わなければならない思い煩いは、私が人間代表として、私がすべて引き受けるから、あなたが思い煩う必要のあることはもう何もないのだ、力強い神の招きであります。私たちはクリスマスのイエス・キリストの降誕とともに、今はもう思い煩いのない人間、思い煩う必要のない人間とされているのです。しかしどうでしょう、このようなクリスマスのメッセージはどこか人間離れしたものに聞こえてしまわないでしょうか。 ほんの少しの思い煩いもない人間、ほんの少しの思い煩いもない自分というのは、まあそれは空想することだけがせいぜいなのではないでしょうか。あるいは今日のようなクリスマスの暖かな賑やかな明るい光に包まれながら、思い煩いというのはほんのひととき夢見心地に忘れることくらいしかできない、心配事ばかり、思い通りにならない毎日を我々はやはり日々生きていると言わなければならないのではないでしょうか。何もかも主なる神にお委ねしてしまって、何があっても思い煩うことなくリラックスした穏やかな自分の生活、こんなものは現実的ではない、あまりにも人間離れしていると言いたくなるのではないでしょうか。何も思い煩うことなく、今日の聖書の言葉のその直前で語られているように、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、こんな風に喜び続ける生活をするなんて、できるなんて、これはマインドコントロールでも受けて頭のネジがぶっ飛んでしまわなければできないことではないか。そしてそんなことならば思い煩っていた方がまだマシではないか、私などはそう言いたくなります。けれども、もしも私のようにこのように読むならば、それは聖書が語る思い煩いがないということが一体どういう状態のことを言っているのか、まだおそらくは誤解しているのであります。現代の日本の代表的神学者の一人、近藤克彦という方は、今日私たちが聞いているこの箇所を説く説教の言葉のうちに、主において与えられる絶えざる喜びの反対は悲しむことではなく思い煩いだと言います。誠にその通りです。悲しむことではなく思い煩うこと、これが常にある喜びの反対。つまりクリスマスの御子を通して私たちに与えられる神がくださる絶えることのない思い煩いのない喜びというのは、それは悲しみのない喜びとは違うのだというのです。思い煩いがないっていうのは悲しむことがないっていうことじゃない。常に喜んでいるっていうのは悲しんじゃいけないっていうことじゃない。悲しいことが起これば悲しむのです。傷つけられれば傷つくのです。嫌なことが起これば落ち込むんです。キリストへの信仰に生きること、その方のくださる喜びのうちに生きることっていうのは超人になることじゃないんです。悲しいことが起これば悲しむ、傷つけられれば傷つく、嫌なことが起これば落ち込む、そういう傷つきやすさ、弱さ、人間っぽさを失ってしまうのがキリスト信仰の行き着く先なんかじゃありません。悲しいことは起きれば悲しむ、傷つけられれば傷つく、嫌なことが起きれば落ち込む、けれどもその悲しみの中で、その痛みの中で、その落ち込みの中でなお喜ぶことができるんです。自分では解決できない、どうしようもない悲しみの出来事の中にあって、あ、私は一人なんかじゃない、私の兄弟となってくださったイエス・キリストが共にいてくださる、共にいてくださるどころか、私を、私の抱えている課題ごと丸ごと引き取ってくださっている、ご自分の責任として悲しむ私を丸ごと抱えていてくださる、これは私が引き受けるから大丈夫、 あなたは私の隣で見ていなさい。力強く断言してくださる。そのように私に向かって語ってくださるキリストとの出会いは、私たちに悲しみながら喜ぶ喜び、悲しみを凌駕する喜びを与えてくださるのであります。キリスト教会の宝とも言うべき神学者カール・バルトという人は、今日の聖書の言葉を解きながら次のように語ります。思い煩うというのは結局人間が自力で切り抜けようとすることだ。思い煩うと結局人間が自力で切り抜けようとすることだ。自分の力で自力でその課題を解決できる、そう思うこと。少し話は変わるようですけども、私たち夫婦は自分の子供の名にキリエと名付けました。これはキリエ・エレーソンという教会の古い祈りの言葉から取った名であります。その意味は主よ憐れみたまえという意味であります。考えてみれば、これは自分の子供の名につけるような名前ではないのかもしれません。なぜならばキリエ・エレーソン、主よ憐れみたまえと祈るとは、つまり私は惨めなものです、私は貧しいものです、憐れんでください、憐れんでください、憐れんでくださらなければ私は生きていかれない、私は霊の乞食です、そういう祈りの言葉だからです。先輩牧師が、加藤恒明先生ですけれども、子供に自分の名付けを聞かれたら、この人はどうやがて教えるのだろうか、期待とともに心配してくださった、そういうような名前なんです。けれども別に娘に向かってそれを語るだけじゃないんですよ。思い煩いがない、信仰者の在り方っていうのは、実は自分の力で切り抜けない、このことを心の底から認めるところから始まることであり、自分の力では切り抜けない、そこに続いていくことであり、自分の力では切り抜けられない、そこに極まるものだからです。我々キリスト者の生涯というのは、キリエ・エレーソン、主よ憐れんでください、私は私の力ではどうにもなりません、憐れんでください、助けてください、そう言い続けることなのです。その祈りのうちに生きることなのです。それゆえある説教者は重ねて言います。思い煩いの正体とは、自分が自分の主人であること、自分で自分を支配していること、そして自分の未来も神の御手にあることを認めないこと、生活の中に結局主イエスがいないことです。それでは主にある喜びとは何でしょうか。それはキリストの中にあること、常にイエス・キリストとの交わりにあって生きること。主にある喜びは何もかも順調に与えられて何不自由もないことではありません。切り抜けられない、そういうたくさんの課題を抱えながら、けれども祈れる、祈ってよい、そこに我々の喜びがあります。まさにその通りです。それゆえ何事も思い煩うことはやめなさいという力強い励ましと勧めの言葉に続いて、今日私たちが聞いている聖書の言葉は語るのであります。 何事につけ、感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。自分で思い悩み、何とか解決してやろうという思い煩う、その思い煩いの代わりに、求めているものを何でも神に打ち明ける、そういう祈りと願いに生きるのであります。そしてここでもやはり間違ってはならないのは、祈りなさい、何でも神に打ち明けなさいという命令形の言葉は、あなたは一人ぼっちじゃない、貧しく弱く小さなあなたには、あなたが打ち叩くことのできる父の胸がその目の前に与えられているのだと、そういう良き知らせなのです。強い強い断言なのです。クリスマスのメッセージは、その弱いあなたが打ち叩くことのできる天の父の胸は、もうあなたがどこかに遠く探しに行かなければならないものではないと語るのです。主は来られたのです。主の方が私たちを探しに来られたのです。私たちを探しに来られ、私たちを見つけ、私たちを捉え、今はぴったりと寄り添い、私たちを引き受け、あたかもその方のすることが私のすることであり、私のミスがその方のミスであるかのように、私を覆い、私たちを引き受けてくださったのであります。今日この直後に洗礼入会式があります。洗礼を受けられるその方が、長老会の諮問会の場で少し不自由である足が前日から少し強くなったと喜びの報告をしてくださいました。その諮問会の前日、ご主人とお買い物に出かけられて、新しいお洋服を一式買い揃え、それを着てみたらなんだか足がスースー動くようになったとおっしゃいました。それは決して特別なお洋服というわけではないようですけれども、どういうわけだかそうなったと嬉しそうに報告してくださいました。そのことは私には神様からのなんかちょっと粋なプレゼントのように思われました。洗礼を受けるということが一体どういうことであるのか、ほんのちょっぴり先取りして経験させていただいたことではないかと私には思われたのです。ガラテヤの信徒への手紙3章26節以下にこういう言葉があります。新しい聖書の翻訳で読みます。あなた方は皆真実によってキリストイエスにあって神の子なのです。キリストに預かる洗礼を受けて、あなた方は皆キリストを着たのです。私の状態はちっとも変わらないんですけれども、その弱い私をキリストがそのご自分の真実誠実によって覆い、神の子としてくださるのです。洗礼を受けるとき、私たちはキリストを着るのです。それはこの弱い私が弱いままでキリストに覆われ、その方によって生かしていただく、生かし続けていただくということです。今日洗礼を受けられる方も、私たちもこのキリストを着ているのであります。このキリストに覆い包んでいただくのであります。それゆえ思い煩いがないのです。思い煩う代わりに祈れるのです。キリストに覆われ、神のことされ、それゆえ悲しい時は悲しい、痛い時は痛い、悲しむままに、痛むままに、その思いのすべてを何でも打ち明けることのできる父のもとに置かれるのであります。もう一度申し上げますが、私たちがこの方を探しに行くのではなく、このお方が私たちを探しに来て見つけ出し、そして戻してくださったんです。 それがクリスマスです。この方は今日ここに集められたお一人お一人とも遠くにおられる方ではありません。まことの人となることを引き受けられた一人子なる神は、ここにいるお一人お一人のことを誰一人例外なく丸抱えしておられます。だから聖書は祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいという言葉の手前に感謝を込めてと正しく語るのであります。そうです、すでに聞かれているんです。すでに引き受けられているんです。すでに受け止められているのです。それゆえ我々の祈りの言葉は初めから感謝に彩られたものである。感謝のうちに、悲しみよりも大きな喜びのうちに祈り願い何でも神に打ち明けることができるのです。自力で切り抜けようとする必要はありません。神の助けを請うてよいのであります。キリエレーソン、主を憐れんでくださいとひたすら祈ってよいのです。憐れみの主があなたと共にあり、あなたは助けていただけるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。あなたが私たちを引き受け、私たちを決して離すことなく、インマヌエル、神我らと共にいます、私たちとしてください、世の終わりまでそのように私たちと共に歩んでくださる、背負ってくださるあなたであることを感謝いたします。それゆえに私たちは心から隠すことなくあなたの御前に嘆きます。主よ、憐れんでください、助けてください、弱い私たちを見殺しにしないでください。神様、主よ、父よ、あなたは決して私たちのこの祈り願いを無駄にされることはありません。あなたの御手の中で、あなたの胸の中で、どうぞ私たちが心から心にあることのすべて打ち明けることができますように。私たちが嘆くことすらできないときには、なお私たちの心に思い浮かぶ先に私たちのすべてを知っていてくださるあなたが私たちのすべてを支え守り導いてくださいますように、またなおこのような喜びの中に生きる私たちが、このクリスマスの喜びの知らせを、まだこの知らせを知らずにうずくまっている者たちに語って聞かせることができますように、私たちを使わせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌269番を持って主を賛美いたします。賛美歌269番です。
座りください。洗礼入会式を行います。私たちは今、山田明子姉妹に洗礼を授けようとしています。洗礼は主イエスキリストによって定められた恵みの契約の印であり、三位一体の神の御名によって行われる水による洗いです。これにより主イエスキリストと一体とされ、十字架による罪の許しと復活による永遠の命に預かります。そして聖霊によって新しく生まれ、神の国を受け継ぐものとされるのです。それゆえ洗礼を受ける者は罪を悔い改め、神と教会との前で信仰を告白し、主に対する忠誠と献身とを誓約しなければなりません。そして主の体である教会の枝とされるのです。洗礼聖典の言葉、イエスは近寄ってきて言われた、私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。祈りをいたします。聖なる父よ、あなたは天地を作られる前からこの姉妹を選び、時満ちるに及んで信仰を与え、洗礼を受ける志を起こしてくださったことを心より感謝いたします。どうか聖霊がここに臨み、この洗礼を祝福し、この姉妹を新しく生まれさせ、御国の世継ぎとし、キリストの体なる教会の枝としてください。ここでなされる誓約を真実なものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは山田明子さん、前に出てきてください。契約をしていただきます。あなたは天地の創造者であり、全能の父である神を信じますか？あなたは私たちの罪のために十字架にかかり復活された神の一人を、主イエスキリストを信じますか？あなたは聖霊を信じますか？
はい、信じます。
あなたは私たちの教会の信仰を告白し、教会の規則に従うことを約束しますか？あなたは今後主の聖餐を重んじ、誠実にこれに預かり、忠実に守ることを約束しますか？あなたは主の日の礼拝を重んじ、教会員として福音にふさわしく生活することを約束しますか？
はい、約束します。
それでは今の信仰の告白に従いまして、山田明子さんに洗礼を授けます。山田明子、
はい、
父と子と聖霊との御名によって私はあなたに洗礼を授ける。アーメン。祈りをいたします。恵み深い父なる神よ、あなたは今見舞いにひざまずくこの姉妹を、計り知れない 天地の始まる前からの慈しみによって選び、今あなたと教会との御前にその信仰を告白させ、聖なる洗礼を通して主の教会の枝としてくださったことを感謝いたします。どうか聖霊の導きにより、すべての誘惑試みに打ち勝たせ、終わりの日に至るまで主とその教会を愛し仕えることができるようにしてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
洗礼を受けられた山田明子さんを一旦ぐるっと回って皆さんにパワーを見ていただきます。改めて、愛三会の今日の愛三会の席でご紹介いたしますが、私たちの教会の新しく仲間に加わってくださった山田明子さんです。引き続き聖餐を祈ります。聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体であり、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むことに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって私たちを罪からあがなってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会員であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、またまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることはできません。教会はすべての人々が悔い改めて共に聖餐に預かることができるように祈っています。聖餐とは不思議な食卓であります。その食卓に預かるふさわしさというのはただ一点、悔い改めること、すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であるということをわきまえることだからです。キリストの十字架で出来事のとなった神の憐れみなしには生きることができない自分の無力を告白することだからです。あの洗礼の時から始めましたこの告白を この聖餐の神ごとに私たち教会は新しくするのであります。私たち教会の願いは、すべての方が自分の無力を告白し、キリストの十字架の憐れみのみに生かされることを証しする、この告白共同体に連なり、この聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることであります。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めます。どうぞ牧師までお申し出ください。祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してください。肉を裂き、血を流して、私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来、私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。招きの言葉。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人も。神はその一人子をお与えになったことに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。配散の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエスキリストの体です。
感謝です。続いて杯に預かります。この杯はあなた方のために流される主イエスキリストの血による新しい契約です。アーメン。生産感謝の祈りをいたします。天の父なる神様、罪人である私たちを招いてこの生産の食卓に預かるものとしてくださいましたことを心から感謝いたします。どうか御子の体と血とに信仰によって預かった私たちがあなたのものとされている幸いを心に深く刻みつけ、この喜びにあふれて語り出し、あなたの福音にふさわしく生きるものとしてください。そしてあなたの栄光が全地に明らかにされますように。この場に集いながら聖餐に預かれなかった者たちを顧み、聖霊の助けによって信仰が与えられ、洗礼を受けこの交わりへと招き入れられますように導いてください。あなたがすでにキリストにおいて捉えていてください、握っていてくださるその手を握り返すことができますように、ふさわしい時を与えてください。感謝し、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
生産のカップの回収をしますので、配産の係の方はよろしくお願いします。どう、
献金と献身の祈りを捧げたいと思います。ご奉仕の方よろしくお願いします。
神様はその貧しい情けない人間のため、そしてこの私のため救い主を送ってくださいました。そして十字架の死をもって救いを私たちに与えてくださいました。本当に心よりお詫びし、また心より感謝いたします。そして2023年12月26日主から使わされた大沢正義牧師の口を通して、思い患うな、すべて私が引き受けよう、自分の力では切り抜けられない、そうなのだからただ感謝を込めて祈りなさいと私たちを励ましてくださいました。この世は戦争、貧困、不正の闇の中で主の平和の希望が今与えられておりますことを心より感謝いたします。本日一人の姉妹が長い長い取りなすと愛の祈りによって神の子としてこの教会に招かれました。心より感謝いたします。そして共に聖餐に預かれました。ありがとうございます。ただいま捧げました私たちの献身の印をどうぞお受けください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
教会の取りなしのお祈りを祈りたいと思います。叱責者の祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げますと、主の祈りと言いますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆さんで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートにありますのでご覧ください。祈ります。私たちの主イエス・キリストの父なる神、今日あなたに呼び集められましたことをここに感謝いたします。今日はあなたの一人子、私たちの主イエス・キリストの誕生を祝う喜びの礼拝となりました。名もなき乙女より生まれ、馬小屋で産声を上げたと聖書には記されております。万軍の主であるあなたの一人子の誕生としては、なんと惨めな誕生であったのでしょうか。その生涯はなんと苦難に満ちたものであったでしょうか。私たちの罪を背負うために、あなたは人となってこの罪多き歴史の中にお生まれになりました。その緑子を我らの主と崇める、私たちにとってなんと喜ばしい礼拝なのでしょうか。この喜びを信仰を共にする兄弟姉妹と祝わせてください。この喜びを信仰を共にする地域の諸教会と共に祝わせてください。この喜びを世界の嘆きの中にある人々と共に祝う日が一日も早く来ますようにと祈らせてください。まず祈り、主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げます。主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出した、国と力と栄と限りなく何十ものなればなり。アーメン。正英25番を持って詩を賛美いたします。 お差し支えのない方はお立ちください。正英25番です。
祝福しあなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。